さあ、このマニフェストは、要するに公約だろうということなの。まあ、具体的な公約ということでしょうけどね、麻生さんね。例えばですよ、この小泉総理のまさに持論である郵政民営化ということをですね、何年までにやるということは、これ小泉自民党のマニフェストにするんだ。言ったら、これ自民党バラバラになっちゃいますね。
いや、なりませんでしょ。選挙公約、郵政民営化はもう決着がついてますから、これでもう何年まで、その通りになります。なんとなくそういうの期待されて、これ予算がおられるのはわかりますよ。なんとなくバラバラしたいなと思ったら気持ちは、ありあり見えるからね。それはわかるけど。わかるけれども。
好きな形してほしいですね。
例えば、今、先ほど北川先生が言われたように、今回の骨太方針って通じる言葉ですかね、骨太方針っていう、経済財政諮問会議で出された案に対して、自民党各部会で受けてたのをやめて、総合経済調査会っていうのを新たに立ち上げて、これで受けて、徹底して竹中大臣出席のもと、何回やりましたかね。もう、それは個別は別にして、全体会議だけでも、ちょっと私、あまり正確に覚えてないから何回もやって、結果、そこの文章のをやめ、全体的な前提条件をきちんとし、数値を入れて、きちんと作り上げた形で、この週、どっかにこれをきちんとした形であげると思いますけども、それはもう役所と党とは徹底した議論をした結果、きちんとしたものが出るようになったっていうのは私はいいことだと思ってますし、役所っていうのは先ほど作業場さん言われて、決めたら確実にやる。ここは。もう間違いなく、もう世界有数な能力だと思いますんで。
北川さん、でも松尾さんこうおっしゃるけどね、自民党の中で小泉総理の方針とね、やべら抵抗してるって言ってる人たちがガーッとせめぎ合ってるという、今のさっきの VTR も明らかにあったわけですよね。それを一つのマニフェストに決めていこうとすると、その中でやっぱり分裂というかね、政界再編にやっぱり亀裂入ってくるんじゃないかと思うんですよ、必然的に。どうですか？
今ね、役所と徹底的に議論でしょ。それいらないんですよ。役所と議論するからダメであって、政治家が決めて、決めたことを役所にやらすという、文化を根付かさない限りね、やっぱり前例投資でノウハウをいっぱい持ってる役所とですね、ということになればですね、そしてビジョンがないんでしょ、マニフェストない政党とだな、役所が勝つに決まってるというルールをですね、これから本当に変えていかないといけないというふうなことをですね、真剣に考えですね。で、地方分権で今度三位一体出たでしょ、あれなんかでもですね、いろんな大臣がですね、補助金は削りますよと、税は上げますよって、これね、全く余計なことなんですよ。こんなこと言っとるようでは全然ダメですよ。
したいのは、そのマニフェスト運動っていうのは、政界再編を目指してるんですか？
だからちょっと話を変えていったんですけど。
ごまかしてるんです
か？いや、そうじゃない。単に一体の話をなぜ言うかというとね、要するに国が地方に対して余計なこと言わなきゃいいわけですよ。だからルールによって、はっきりと文献をしたらですね、その上げるとかね、補助金はカットするんじゃなし、はっきりも決めるというふうに変えていかないとですね、歳入の自治なき自治なんてありえないということに なると、そういうことで本気になって議論し始めたときに、我が党はこうすると言ってですね、はっきりすれば、その理念でね、政界が再編されれば、まさに国民が望むところです。
先生、どうですか？
でも我々は別に経済界は、政界再編を求めてるんではなくて、政治がリーダーシップを発揮できる仕組みが欲しいんで、その選挙が終わった後で国民が意思を表示できないところで規制改革するかしないか、三位一体どうやるかっていうのを議論するよりも、選挙の前にこの政党はこういうふうにありますと、こちらの政党はじゃあ規制改革はします、いやこちらはやはり国民の安全を守るためにやはり規制はいくらか残しますと事前に言っていただいて、そして選挙が決まったらもうそれともかく早く実行していただきたい。でそのために党の中で議論があってもいいと思うんですよ。
だんだん分かってきたのは、選挙というのはえらい大切なこと。えらい大切なこと。
だから、選挙は勝てないから。
だんだん分かってきた。
ごめんなさい、やっと分かりいただきたかったって。
戦争に負けてマッカーサーが占領した後ね、視察団がね、行ったんだって、アメリカへ。そしたらね、その時に視察団は、市長やらね、村長やら、20人ぐらい行った。その団長は誰やったか言うとね、 自治省のね、課長だったわけ。うん、で、課長の方が偉いと思っとるから、だから団長になったんだけど、向こう行ったらね、もうその団長はね、小遣いみたいにね、そんな選挙で選ばれてないんだから、後の人はみんな選挙で選ばれた、小さな村でもね、小さな町でも。それでね、行った課長が、本当に民主主義というのはどんなもんかよう分かりました、ね、待遇の違いで。つまり団長ではなくて小遣いなんです。役年は。
正しいですよ。
正しい。
戦後は正しい。昔はだって、本省の課長が地位より格は上ですね。本省の課長の方が地位より偉いんですよ。
これをね、変えないとあかんで。
ここはね、
いや、だからね、選挙でね、政策を決めるから選挙が重要なんですよ。うん、選挙ってね、支援決演で人を選んでるうちは、選挙が重要にならないんで、うん、政策で選挙が重要だということのために、マニフェストが大事だ
と。具体的な政策でね、もしやったらですね、だってさっきの話、コンビニで薬を売る、イエスかノーかって言ったら、それがはっきりしますけど、その段階でその政党は割れますよね、だって。
それで割れたら割れていいんじゃないですか。
そういう加賀さんはっきり言わなかったけど、
選挙の前にそれを議論して、その政党は何やるかを言ってくださいと。で、選挙はそういう政策を選ぶとともに、党首を選ぶ。で、党首が、その党が勝ったら、総裁を選ぶ、総理を選ぶってことなんだよ。総理を選ぶ選挙だって言ったら、選挙民の関心もそうなんですよね。まあ、そういう意味では、マニフェストそのものは選挙への関心も変えると思いますよね。
そこからちょっと前後逆転してるんで、つまりマニフェストがうまく機能しね、政治がリーダーシップを発揮するためには、その前提としてやっぱり政界再編をしないとね、せっかくのマニフェストで生きてもらえていいんだじゃあそれやってたら100年火星待つことになりませんか
と。
いや、だけどマニフェストをさっきやって、そこからいろんな問題がですね、公選法は改正しなければいけないねとかね、連呼って一体何なんだったとかですね、どんどん出てくるんですね。だからそういう問題を提起させるためにマニフェストから見直すということをね。
いや、
これ
は手法の違いは再編が相当熟してるということの認識がないからです今すでに。
だから熟してたらですね、それをピュッと後ろ押しするものは一体何なのかとかですね、そういう手法もいるし、マネジメントの世界でね、どうするかという議論がこうやってここで議論したらね、あ、選挙が大切だっていうのはね、鋭い指摘だし、政権公約っていうのも鋭い指摘なんです。そういうことで民主主義が動いた方がいいんだと。
で、宮根さん、政界再編もね、政策が軸にならないと、ね、人間関係のね、政界再編で困るんですよ。政策中心のためにやっぱり何としてみたいなのよね。
まあ、やっぱり岩見さん、あなた、オールド。なるほど。だけど、オールドが多いことは確かね。
どういうことだった
の？岩見先生ね、一つだけね、政界再編が今すぐとかいう話は別にして、僕は先ほど北川さんの言われた中でね、小選挙区になって、ことでですね、少なくともその300の小選挙区にいる人はやっぱり一国一城の主なんですよ。だから昔は米で、いや米だけ言っといたらその地域の約2割は取れた、2割も取れたら確実通りましたから。しかし今は 51% 取らないかというとね、やっぱり言うことは両方言わないからね、両方言わないからね、それで困るんです、そこで登場したのが多分これっていう話なんだと思うんですね。で、傍ら有権者の方もですね、結構私どもマスコミの出されるいわゆる世論調査なんてものを信用したら間違いますからね、やっぱり自分たちできちんと世論調査をして、どういう世論なのか、国民の税に対する意識調査なんて結構な金かけていろいろやったり、全然違うのが出てきたんで、そういうのを見ると、やっぱりほーというのはそっちのとこですよ。そこに基づいて見られたら、見せられたら、みんな見た方も驚くわけですよ。これ本当かっていうのが出てくる。それは国民の意識は考えてるよりはるかに高いですよ。
少なくともマニフェストはこの政治を変える、なんか一つのきっかけになるって感じが伝わってきますね。